皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて6月ももう後半になってきましたけれども、はい、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。もう本当1年の半分以上、半分かが過ぎたということになりますよね、
はい、いよいよ来週はあの宮古島、
そうですね、来週ですね、宮古島国チャリティー国際映画祭なんですが、去年もね、短編のホラーで上映、特定上映というところでね、特定上映の枠で、上映してもらったんですけど、今年は2本ノミネートされまして、1本は長編ドキュメンタリーの空と土、そして、短編ドキュメンタリーのラフ・ウォール・シングス、この番組と同じ名前のね、短編なんですけども、
2作品もノミネートされて、
はい、そうなんです。でも
素晴らしいですね。
上映されるのは、空と土、
空と土というタイトルですけど、
はい、農業のね、
農業の、
はい、農業、滋賀県で農業起業した男の子のお話なんですけれども、はい、まあ、これは本当にね、クラウドファンディングであらゆる方から助けていただいて、
はい、
完成したというものなんですけれども、ね、
上映される日は6月の
28日目の、はい、10時20分朝からなんですよ。
お、
はい、まあ、そんなこんなで行ってこようかなと思ってますけども、うん、はい、楽しみですね。もしね、近くだよという方
ね、
はい、まあ、これはね沖縄の方で流れてるラジオですのでね、沖縄からだったら、まあ、30分ぐらいですね、飛行機で、
はい
はい、ぜひ来てください。はい、まあ、そんなこんなですね。6月のもう30日には、うん、夏越しのみそぎという、知ってます？こう、輪っかのね、
はいはいはい、
神社
行ってきましたらね、神社
のところで、
ね、
はい、うん、まあ、それぐらいやっぱり6月の30日っていうのは、やっぱりちょうどこう1年の半分ということで、うん、神様のね、はい、準備がされてましたけれどもね、まあ、毎年毎年この、自分の汚れとかね、罪とかを、拭い去るための儀式だそうなんですけど、うん、日本はまあこういうものがすごいですよね、まあ、いろいろのがありますね、
はい、
はい、まあ、そんなね、予定もあったりとかしますが、じゃあいつもの季節のやつです。一年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、今の期間は、あ、もう夏至ですね、夏至、夏至ということは一年で一番長い日、今年は21日、
うん、
はい、一番太陽が長い日、高い日ですね。要するに、まあ、お昼間が一番長いということですね。
ね、今日は23日ですから、はい、昨日、おとといね。
はい。まあ、一年で最も昼が長い夏至っていうのは、うん、こうスピリチュアル的な視点で見てもね、火の、いわ陽の気がこう、極まって、陰に転じるときというふうなことで、うん、陰と陽のバランスを取るとても重要な意味合いのある日。ということで、作家の佐藤光郎さんもね、夏至とか冬至の時はいろんなイベントされてますよね。はい、はい、まあ、そんなこんなで、うん、あ、そういえば兵庫県に昔行ったピラミッド、
うんうんうん、
ピラミッドの中に入ると3ヶ月で3年分が来るとかっていうふうなことありましたよね。
5年分と思います。
あ、5年分でした。そこがちょうど夏至の時に頂上を通るって言ってましたよね、うんうん、その太陽が、
太陽がね、
はい、
ピラミッドの、
はい、まあ、そういうところ、あのピラミッドもそうですらしいですね、
うん、
エジプトのピラミッドとか、はい、あとテオティワカンとか、うん、そういうところに、ね、遺跡も多分そういうふうに作られているとは思いますけどね。そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、今の時期は夏枯れ草カルルという時期なんですけれども、夏枯れ草っていうのはウツボ草っていうようなことなんですね。 まあ、紫色の野草ですけれどもね、空き地なんかでもちょっと見られる、あ、見たことあるなっていうふうにネットで調べたら思いましたね。まあ、あの中国とかではこう利尿効果とかもあるらしくて、うん、薬草として使われているそうなんです。まあ、あの野草ってそういうの多いですよね、割とね、
はい、
何か、はい、今日の話題はアニミズム。先週ですね、妖怪のお話をしたときに、アニミズムってちょっと出てきたのでね、
はい、
あ、そうだ、これちょっと話ししようと思って話題にしたんですけれども、アニミズムって聞いたことありますか？
あの、聞いたことあるんですけど、あの詳しくわからないので、
ね、
今日いろいろとまた、
ねね、
教えてほしいんですけどね。
アニミズムというのは、動物とか植物とか、樹木とかね、もうすべてのもの、自然のものにも神様が宿ってるよという信仰なんですけれどもね、まあ、あの19世紀に人類学者のエドワード・タイラーという方が、著書原始文化というの中で、原始宗教というので、定義した言葉だそうなんですけど、また後でゆっくりね。さて、ラップオールシングスはこの後腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、 CM を挟んで楽曲、そして後半ではね、アニミズムのお話をしたいと思います。素敵な30分を。 Love for all things。 腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、あの先週ね、うん、あの半日断食の断食のお話しましたけども、
はい、
半日断食するとですね、腸内環境も良くなって、
はい、
内臓の働きも良くなってね、うん、細胞も新しく生まれ変わるというようなお話しましたけども、
う
んうん、
ね、
まあ、皆さんちょっとあの断食といえばなんかね、あのすごく大掛かりの、
そうですね、
取り組みみたいに勘違いされてると思いますけど、実は半日断食と言われてますのは、
はい、
皆さん聞かれたことあるかもしれませんけども、16時間ファスティングと言いましてね、
はいはいはい、
これはあのうまく皆さんあの健康のために取り組んでもらう方法をお話したいと思うんですけども、
はい
はい、16時間と言いますと、これ睡眠時間をうまく使えばですね、
うんうん、
まあ、8時間だけちょっと食べなくていいというような感じなんですよ、
うん、なるほど。
と言いますのはね、
はい、
例えば夕食8時、晩の8時まで済ませます、
はい、
で睡眠とるのが夜の12時としたらここで4時間でしょ、
はい、
で8時間皆さん、まあ、寝れる方は寝ていただいて、
はいはい、
朝の8時に起きて、
はい、
お昼まで、
あ、なるほどね、
食べなかったらこれで16時間、
うん、そうですね、
ということで、うんうん、まあ、先ほど言いましたように細胞が蘇るって生まれ変わったりね、うん、腸内環境良くなったり健康になると言われてます、
はい、
あの半日断食なんですけど、それでもですね、
はい、
なかなかその毎日やるのは大変なんでね、
はい、
あのこれあの月に1回とかね、週に1回でもとにかくやってみるというのをね、チャレンジしていただいたら皆さん体のね、
はい、
いい変化、私も実はもう経験してるから言う
と、ね、あ、なるほど、
ちょっとあの体重をね少し落としたいという方でもね、
はい、
16時間ファスティングしますとね、体重測ってください、必ずと言ってぐらい少し体重減りますんで、ね、
どれぐらい減りますか？
まあ、私はあの週に 2,3 回やりますとね、
ええ、
まあ、2,3 キロはもうすぐ落とせますからね。
本当に？そっか、
これはあの個人差あると思いますけどね、うん、でただやっぱり皆さんあの食べるのが楽しみなんで ね、
本当ね、
なかなか我慢できない時あると思うんですよ、
うんうん、確かに。
でそういった時はですね、
はい、
空腹を我慢しすぎるとですね、うん、あの次の食事に、まあ、俗に言うドカ食いになってしまいます、
うんうんうん、そうそうそう、
そうしますと血糖値が急上昇しますんでね、
あ、そうか、
まあ、どうしてもこの、 あの空腹を、まあ、時間取るときに少し食べたいときは、
うん、
一つおすすめはナッツ類とか言われてますね、ナッツとか、まあ、サラダ、ヨーグルトぐらいは少し食べて、できるだけあの空腹してですね、空腹にして、
うん、はい、
あの体のために、まあ、内臓を休めるというのが、
うんうんうん、
今日のですね、
なるほど、
半日断食16時間ファスティングで、
はい、
健康を作るというポイントでございます、うん、
なるほど、
はい、
やできそうですね。あのファスティングのアドバイザー勉強したときにやはりそういうことを勉強しました。やっぱり16時間18、
そうですね、はい、まあ、私も恐縮ですけど一応あのファスティングのアドバイザー
を、そうですね、
させていただきましたけども、うん、自分でやっぱり試してみて、
うん、
これはいいなと思ったんでね、今日もお話してますけども、
そうです
ね、必ずないあの体のね変化といい変化がね、
なるほど、
起きますんで、
はい、
ぜひ
やってみましょう、
一度やってみようという方
は
ですね、
はい、
お試しいただきたいと思います。
はい、乳酸菌も一緒に飲んでください。 Love for all things。
はたにゅうさきはたにゅうさき、お風呂上がりにいろいろ来るよりこれです、腸がきれいになったなら、これお肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテこりゃかなわんわい。
あんた、お風呂の中で何歌ってんの。
はい、めっちゃ
腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康、
お送りしましたのはジェニファー・ペイジのクラッシュ。思わず踊りたくなったでしょ。
これはすごくなんかもう体が自然と動いてるような曲
ですね。これね、どこで知ったかってね、面白いよ。私週に1回エアロビ行ってるんですけど、はい、そこで流れてたんですね。
これはいいですね。
踊りたくなる曲で、その先生が、まあ、私の同級生の友達なんですけど、まあ、彼女そういうスポーツのインストラクターでね、友達にちょっとこの曲なんていう曲って、何番目にかかったやつって言って教えてもらった曲なんですよね。これ絶対ラジオで書きようと思って皆さん踊りたくなる曲だなと思って、はいはい、元気になる曲でね、クラッシュ、私のちょっと最近ハマってる曲です。そうしましたら、ちょっとアニミズムについてのお話なんですが、アニミズムって皆さんこうあまり耳にしないですね、ですよね、
実際ね、
うん、はい、聞くことないと思うんですが、私ももう、そうですね、やっぱりこの宗教の話をの本を読んだときに出てきたのかな。で、これちょっとよくよく調べてみるとね、基本概念っていうのはやっぱりこのラテン語のアニマという魂とか精神とかを意味するのです。そうなんですよね。
はは、
うん、精神とかね、うん、まあ、アニミズムの信者っていうのはこう山とか川とか木とか動物とか、さらにはこう石とか風とか、そういう自然のあらゆる要素にこう魂は宿ってますよという考え方なんですけど、これをねよくこう調べてみると、神様の国って世界中にたくさん、原住民っていうのはもともと神様の国の人なんじゃないかなと思うんですよ、原住民の人。
なるほど。
例えばインディアもそうだし、あとアステカ文明とか、この間言ったテオティワカンとか古代文明とか、あとそうですね、アボリジニとかさ、そういう原住民の方っていうのは皆さんそういう自然崇拝っていうのはしてたと思うんですね、まあ、そこにそう西洋文化の、まあ、キリスト教っていうのがこう入ってきてしまって、もうそういうのがなくなってきてしまった。日本もその一つだと思うんですよ。
なるほど。
まあ、そういう例えば日本なんか特にね、お稲荷さんとかあるじゃないですか、狐の神様とか、
はいはい、
うん、まあ、そういうのもそういう信仰のうちの一つかなと、うん、またこうアフリカのね、多くの先住民とかアフリカ原住民先住民の信仰形態とかアニミズムがやはり見られるそうで、うん、自然界のすべてにこう霊的な存在があって、人間はそれらの霊とこう対話したりすることができるっていうふうに信じられてて、自然環境を守ったりとか、こう調和を取れた生活を送るっていうふうに考えてた。
なるほどですね。
これって本当は地球と共存しているには必要な考え方じゃないかなと思うんですけど、
う
ん、
いやそれはもうね、それをよく理解って言いますか、こういろんなところに、まあ、当然ですけど魂とか心があるっていうことを、自分なりに感じればですね、うん、まあ、 こう優しくなれるというかね、
うん、
と思うんですよ ね、
ね宗教に関しても何に関しても、うん、今も金融社会資本主義でしょ、うん、全部こうお金につながってるんですけど、こういうアニミズムの文化っていうのはそうじゃないんですよね。自然に、うーん、そういうのがないとも思うんですよ、
うんうん、
まあ、もしかしたらどっかどずっと突き詰めていけば何かそういうのあるのかもしれないんですけれどもね、まあ、あのこう外から見てる限りではそういうもうすごく純粋な気持ちで神様とつながってるというか、そういうふうに感じたりとかするんですけど ね、
はい、
うん、まあ、そういうのをちょっとこう調べてみたんですけどね、こう例えばアニミズムは精神的な癒しや内面的な成長を促す手段としても注目されていますっていうふうに書かれてましたね。
ほ
う、うん、自然とのつながりを感じるということは心の平和をもたらし精神的なバランスを保つ助けとなりますっていうふうに、うん、ちょっと調べて書いてましたけど、どうでしょうね。
アニミズムと、うん、それ、まあ、近いものがあると思うんですけど、私がまあ以前ね、社会人になった時はパナソニックグループでお世話になって松下幸之助さんがおっしゃってた、よく言われた言葉に、仏心一如っていう言葉があるんですよね、
うんうん、
でこれは物と心が密接に結びついてて、うん、物にも心がある、だから、うん、まあ、パナソニックグループといういろんな商品を、ね、作っていく上ではですね、松下幸之助さんこの言葉を非常に大切にされてた、うん、ですからやっぱり今アニミズムのこといろいろ話聞いてて、うん、なんかそういうこともねずっと思い、
ね、うん、
思い出してきました。
なんかね今例えば100均とかもそうですけど、傘もそうやけどね、
うん、
200、300円で傘も買えたりとか鉛筆も買えたりするわけじゃないですか、
はい、
だから例えばもう使い捨てっていう風な言葉がすごく流行ってて、傘もね、うん、使い捨ての傘とかって言うじゃないですか、まあ、それってね私やっぱ嫌で、そのビニール傘も大事にしてるんですよ、うん、でそういう風になんか直してまで使うって言って貧乏くさいとかって言われるんですけど、うん、その物に対してもねそういう風な、そのまあボロボロのやつ使うのはちょっとどうかと思いますけど、だけどやはりこう鉛筆もね家にどんだけあるんですかってことじゃないですか。
そうですね、
うん、まあ、100均がそのあかんとは思わない、うん、思わないですけれども、だけどその物を自分が持ってる物に対してやはり大事に使って、少ないものでも大事に使うっていう風な、そういう昔的な、
ね、
うん、って大事やなって。
大事ですよ、やっぱり物を大切にする。
そうですよね、
例えば野球選手でもね、
うん、
使ってる道具を非常に大切にする、
うん、
人はですね、うん、一郎さんも含めてね超一流の人が多いですよ、
うん、あ、そうですね、うん、だってもうそれ安いからまたそれほかして買えばいいやんとかっていう言葉ってよく聞くんですよね、
うんうん、
でもそうじゃないから、まあ、例えばほらこう人になんかあげるときに味噌とかあげるときね、友達が来たときに、これあげるわってちょっとだけタッパーに入れて持って帰ってもらうのに、もうそれ返さなくていいよっていう風なことあるでしょ、
はい、
だからそれはもういいと思うんですよね、
うん、
だけどその捨てるからもういいやんみたいな、そういう考え方はちょっとあかんなって
です、ね、
はい、安いからっていう風なじゃなくて、うん、まあ、そう考えるとあれですね、100均で買えるからっていうふうに思わないで、うん、大事にしていかなあかんなって、
ね、
うん、思いましたね。まあ、木とかも全部そうやもんね。
そうですね、
うん、
木も木同士会話するとかミサップ前言ってたでしょ。
そうですね、
うん
うん、もちろんそれはあると思いますね、
うん、
っていうのは自分 木がね自分のそばで切られてしまった木、
うん、
その木に対して全部自分の栄養をこう上げてたりとかするんですよ。
なるほど。
そうやって生きれるようにしてあげたりしてるんですよね、うん、まあ、そういうコミュニティっていうかそういうのがあったりとか、だからまあ木はこう考えてないとか、
うん、
猫は考えてないとかそうじゃないんでしょうねきっとね、まあ、猫とか木とかはまあ普通に考えてるやろうけれども、うん、まあ、物に対してもねそういうふうに思えたらいいなって。
もうまさしくラブフォーシングスの、
そうですよ、
コンセプトの、
うん、
ね、
だからまあ本当はそれみんな持ってたんでしょうね人間っていうのは、うん、本当は、
まあ、ね、この何十年この数年いろんな
何十年かな
変化が、
うん、まあ、ですね、
わずかな 期間なんですけど ね、あの歴史から比べたらね、
本当に、
そこで、まあ、あの非常にあの技術も発展してね、
そうですね、
ものを大切に皆さんされてると思いますけども、もう一度見直していただいてですね、
そうです ね、どうしてもやっぱり傘なんかもね、
はい、
ポイッとふかして帰りはるでしょ、
まあ、傘の忘れ物っていうのはもう最高に多いと思いますよ。
そう、その安くで買えちゃうから、まあ助かるんですけどね、パッと急に雨が降ってきた時に安くで売ってるっていうのは助かるんですけど、でもやっぱ買ったものは自分のものに、その人のものになったら、ね、大事に使ってあげてほしいな。
今も梅雨の時期ですからね、皆さん、まあ、特に
傘で、
あの私はあの傘 の、 この持つところにね、
そう、
あのちょっとこう印つけてるんで、
そうそうそう、
できるだけこうそれも意識してる、
それも
置いてるとですね、
絶対も、ね、
持って帰れますしね、まあ、皆さんいろんな工夫されてると思いますけどね、
ね、酔っ払ったらもうみんなその辺にいっぱい傘が落ちてるんですよ。
まあね、そういうの多いですね。
そう、まあ、かわいそうやなって思ったりするんですよね、やっぱり物にもね、魂が宿ってるっていうふうに考えた方がいいやろね、はい、これが日本人っぽいんやろなと思ったりもしますね、まあ、あのその日本人はなぜこんなに精神性が高いんやろっていうふうに戦争が終わった後に GHQ があの疑問に思ったそうなんですよね。
そうですね、先ほどね、あの物心一如という言葉、政子の助の言葉お話してましたけどね、これはあの私がいろいろあの尊敬するあのカブライジのね、
はい、
中村大アジャリ先生がおっしゃったの、日本人だけが持ってる心らしいんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、もともとのその原住民っていうのはみんなそういうふうな気持ちがあるんでしょうけどね、人間っていうのはもともとそうだったのかもしれませんね、
はい
はい、また思い出しましょう私たちもね、はい、それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.